神戸紫綬褒解放第123号平成31年4月15日発行。一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会。音声役はグループ東大です。ご挨拶、会長、福井輝久。皆様、こんにちは。この解放が皆様の手元に届く頃には、平成の桜に名残を惜しみ、新元号の皐月の開花を待ち望み、希望に胸を膨らませている方も多くおられることと思います。私は、平成の30年間を振り返り、4月に発表される新元号に、そして5月からの新しい時代に、災害と争いのない穏やかな、そして誰もが夢が持てる日々が続いてくれることを心の底から祈っております。そして元号がどう変わろうと相も変わらず、今年もわっしょいわっしょいタイガースで熱く燃えております。さて、紫綬褒でも、また各部各支部においても、新年度の事業の概要が固まってまいりました。対外的には、神戸市内の交通バリアフリーへの取り組み、視覚障害者の自立と職業問題、同行援護やすべての障害者福祉の向上を目指して、考えを同じくする団体と歩調を合わせながら全力で取り組んでまいります。内に目を向ければ、来る5月の定時社員総会では、理事幹事の役員改選があり、年度末には法人認可40周年記念式典も計画し、その準備も着々と進んでおります。芸能大会やジョギング大会、UD 映画祭、会員研修会など多方面の事業で、一人でも多くの皆様に楽しくご参加いただけるように、理事が一丸となって知恵を出し合い、努力をしてまいります。しかし、厳しい現実として、会員の高齢化が進み、そして会を去って行かれる方もちらほらと目立ち始めました。各事業への参加者も少なくなっております。どうか皆様、紫綬褒の活動が活発になるようなお知恵を貸してください。楽しく参加したい事業とはどのようなものでしょうか。魅力があり、会員として誇りが持てる紫綬褒とはどうあるべきか、それらのことを皆様と真剣に議論し、方策を出さなければいけない時期を迎えているように思います。平成締めくくりの解放で、将来に向けて少し気持ちの重たくなることを書きましたが、私たちにはいつも「頑張れ紫綬褒」と背中を押してくださる神戸市をはじめ、中山財団や多くのボランティアグループの熱い思いがあることを忘れないようにしたいです。そして、昨年から本会の顧問として着任していただいた先生方の強い応援のあることも、福祉活動への力として追い風にしていきたいと思います。最後に、新元号に向けて夢を膨らませ、会員の皆様と胸を張って、笑顔で助け合い、励まし合いながら、一緒に歩き続けたいと思います。新年度に向けて、平成31年2月22日金曜日の理事会において、新年度の主な事業計画と予算が可決・成立いたしました。新年度におきましても、視覚障害者の自立と社会参加の促進を目指した行事を、皆様のご意見を聞きながら進めてまいりたい所存でございます。本部の主な事業と予算の概要を記載いたします。7月12日金曜日、第44回展示協議会。10月18日金曜日、第22回ジョギング&ウォーキング大会。12月6日金曜日、第57回芸能大会。2020年2月7日金曜日、第7回 獅子橋将棋オセロ囲碁大会。3月6日金曜日、法人認可40周年記念式典。その他、UD 映画祭会員研修会がございます。事業に関する詳細は各理事にご確認ください。2019年度収支予算、収入総額1185万7200円、支出総額1185万7200円、差引残高0円。第8回定時社員総会のご案内。5月になりますと、新緑の美しい季節となります。今年度も皆様揃ってご出席いただき、昨年度の活動の検証と、今年度の新たな方針などについて、幅広くご意見をいただく総会となりますように、下記の通りご案内申し上げます。日時、5月17日金曜日、13時30分。場所、総合福祉センター4階会議室 A、B。支部または個人の提案は、1週間前までに事務局までご提出をお願いいたします。5月上旬には、個別に総会案内を送付します。今年度は役員改選がございます。4月5日に選挙管理委員会を開き、委員長を決定します。告示は4月27日の予定で、今、準備を進めておりますので、よろしくお願いいたします。日毛連の動き。3月28日木曜日、日毛連臨時評議委員会、ホテルグランドヒル市ヶ谷において、新年度の事業計画案、予算案、そして名称の変更に関わる定款変更が執行部より提案され、すべての執行部案が可決されました。これまで親しんできた日本盲人会連合は、今後、社会福祉法人日本視覚障害者団体連合と改名され、新しい一歩を踏み出すこととなりました。本連合は、略称名、ないし通称名として、日毛連及び日誌連を用いることもあります。5月26日日曜日から28日火曜日、第72回全国盲人福祉大会札幌大会。本会より政府会長と事務局が出席します。法人認可40周年記念式典。法人認可40周年記念式典同祝賀会に向けて、その概要が固まりつつあります。皆様に喜んでいただけるように、実行委員会で考えてまいりますので、楽しみにお待ちください。現状で確定していることは下記の通りです。開催日時、2020年3月6日金曜日、10時から14時。会場、港川神社、南港会館。日毛連、盲女性研修大会。第66回日毛連、盲女性研修大会近畿ブロック大会が、来年神戸で開催することを理事会において決定いたしました。本部事業の報告。2月1日金曜日、第6回獅子橋将棋オセロ囲碁大会。総合福祉センター会議室 A、B において、文化部長森方聡。例年のように審判の先生やサポートしてくださる医療学校の生徒さん、来賓など多くの方々の賛辞を受け、 盛大に開催することができました。大会の間は和やかな雰囲気の中にも勝負に対する思いが伝わってくるようでした。各部各支部においても将棋オセロ教室といった形で行われていますが、できることなら回数をもっと重ね、ゲームに親しむ機会を増やせば、さらに盛り上がるような気がします。そんな思いを巡らせています。結果は次の通りです。オセロ参加者17人、全盲の部、優勝高橋正史、垂水区、中山財団賞、今泉勝治、垂水区。弱視の部、中山財団賞、松本昌司、灘区。囲碁、参加者8人。A クラス、第3位、田中文雄、兵庫区。B クラス、優勝、秋山忠雄、長田区。第2位、坂井俊博、東灘区。中山財団賞、大河原克子、兵庫区。2月15日金曜日、第10回 UD 映画祭、家族はつらいよ3、妻よバラのように。参加者385人、ピフレホールにおいて、どこにでもあるような家族の問題を描いたもので、ダン・コタローさんの生の音声ガイドとともに笑いも多くあり、楽しく過ごせました。次回は8月23日金曜日を予定しています。3月7日木曜日、第2回ヘルパー研修会、参加者35人、総合福祉センター会議室 AB において、兵庫県薬剤師会理事、小塚ひとみ講師をお迎えしました。利用者のお宅に訪問して薬を届ける在宅訪問薬局の仕事をされています。薬がうまく飲めない、回数がわからない、飲み忘れる、たくさんの医者にかかっている、など、在宅にていろいろなニーズにお答えくださること、そして薬剤師に視覚に障害があることをお伝えすることが分かりやすい説明を受けられること。また、お薬手帳は一つの手帳で管理し、薬局を一つに決め、対応の薬剤師も同じ方でしていただくなど、一元管理の重要性、薬の効き方、副作用など、多方面に詳しく教えていただき、皆一同熱心に学習しました。3月8日金曜日、第2回会員研修会、参加者55人、総合福祉センター会議室 AB において、副会長織野八千代、講師湯川誠先生、公益財団法人中山視覚障害者福祉財団理事、はじめに18歳と81歳の違いを、この差って何と面白おかしくご紹介いただき、会場は笑いの渦に包まれました。まず研修テーマの一つである中山財団設立の経緯や中山家の思いを話してくださいました。神戸で設立した10年間の歩み、そして中山記念会館の活動を含む20年間を伺い、その功績の大きさに改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました。それから新商センター跡に立つ新ビルの1階から8階までをゆっくりとご説明くださり、楽しく想像することができました。2021年春、中山視覚障害者支援センター仮称は完成予定だそうです。カフェで出会い、スポーツや会議、ホールでの催しなど、つながりの場ができることを楽しみに待ちたいと思います。アハキブより、 2月1日金曜日、アハキ法19条違憲訴訟の報告会、堂島ビルジングにおいて、台湾では以前マッサージの仕事は視覚障害者の独占でしたが、それは憲法違反であるとされ、請願者であってもマッサージが可能とする法改正がなされました。けれども、病院や空港などの公的機関では、あんまについて視覚障害者だけが従事できるという配慮がなされているそうです。各部の報告。老人部、部長今泉勝二。1月25日金曜日、ミニゴルフ。参加者7人。総合福祉センター一軒において、初参加の方も来てくださり、なかなか難しいですね、という感想をいただきました。2月8日金曜日、会員交流会、参加者26人、神戸市北区、神戸電鉄鈴蘭台駅周辺点検、その後交流会。青年部、部長佐々木文隆。1月18日金曜日、第8回ヨガ教室、参加者7人、総合福祉センター体育室において、厳しい冬を乗り切るための参考となる話を聞きながらヨガを楽しみました。2月8日金曜日、第3回 IT 研修会、参加者4人、総合福祉センター3軒において、講師、パソコンボランティア足利先生ほか、日頃パソコンを使用していてわからないことなど、丁寧に指導していただきました。みんな熱心に励んでいました。2月16日土曜日から17日日曜日、第35回近畿ブロック青年部交流研修会及び青年部委員会、和歌山県において、女性部部長織野八千代、1月25日金曜日近畿ブロック協議会女性部連絡会議、兵庫県福祉センターにおいて、日盲連女性部研修大会に提出する近畿としての要望を出し、各県の活動や高齢化などで活動ができない現状を話しました。来年度研修大会は近畿が当番となり、神戸でという提案を受け持ち帰りました。3月19日火曜日から20日水曜日、日盲連女性協議会全国委員会全国代表者会議、ホテルグランドヒル市ヶ谷東京都において、今回は会則の一部改正がありました。会議出席者が減っていることもあり、代表者のあり方について審議されました。また、日盲連全国盲人福祉大会札幌大会に出す提出議案や、第65回女性部研修大会名古屋市のレポートテーマも決まりました。女性部の存在がなくなってしまう県が増えている現状も話され、最後に役員改選がありました。体育部、部長岡崎明美。2月24日日曜日、第2回近畿ブロックスポーツ部委員会、滋賀県野洲市において、音楽部、部長小林清。2月19日火曜日、歌の集い、参加者12人、東部在宅福祉センターにおいて、いつものように時田直也先生のピアノ伴奏、そして歌のご指導をいただいて、朝はどこから、寒い朝、などなど、いつまでも歌い継ぎたい叙情歌数曲をゆったりと心いっぱい楽しく歌いました。寒い日でしたが、楽しく帰途に着きました。 これからもいろいろリクエストください。先生からのお言葉でした。3月14日木曜日、日盲連音楽家協議会常任委員会、総合福祉センター会議室 A において、9月に鹿児島で行われる演奏会、福祉大会のことなどが話し合われました。アハキ部、部長江口節夫。2月1日金曜日、アハキ法19条違憲訴訟第12回口頭弁論。出席者2人、大阪地裁202号法廷において、各区の報告。東灘区、3月29日金曜日、定期総会、出席者6人、東灘区役所において。灘区、1月11日金曜日、新年懇親会、参加者20人、籠の屋住吉店において。3月29日金曜日、定期総会、日枝地域福祉センターにおいて、中央区、1月3日、木曜日、新春吉本お笑いバラエティショー、兵庫区主催、参加者2人、神戸国際会館において、1月11日金曜日、新年懇親会、兵庫区主催、参加者2人、南港会館において、3月29日金曜日総会、勤労会館4階において、兵庫区、1月3日木曜日、共同募金助成事業、新春吉本お笑いバラエティショー、参加者25人、会員15人、神戸国際会館において、1月11日金曜日、新年懇親会、参加者24人、会員13人、南港会館において、2月9日土曜日、第75回ハートンサロン、参加者13人、会員9人、兵庫公会堂において、3月13日水曜日、女性部総会懇親会、出席者12人、天安閣において。3月29日金曜日、総会、兵庫公会堂において。北区、1月11日金曜日、新年会、参加者21人、美濃谷北野において。3月29日金曜日、総会、北区民センターにおいて、長田区、1月11日金曜日、新年会、参加者27人、神戸木曽路において、3月29日金曜日、午前、女性部総会、午後、定期総会、サルビアにおいて、須磨区、1月24日木曜日、新年会、参加者19人、鳥光において、3月29日金曜日、総会、大黒地域福祉センターにおいて、垂水区、1月11日金曜日、新春懇親会、参加者27人、くらくら垂水店において、多数の会員参加で和気あいあいと楽しいひとときでした。2月15日金曜日、老人部総会、出席者5人、会員参加が少なくて寂しい限りでした。2月22日金曜日、支部及び女性部総会、出席者6人。3月1日金曜日、第38回基礎から学ぶ料理教室、参加者6人、レシピ、 サバ缶とトマトソースのパスタ。3月22日金曜日、定期総会。役員体制が変わりました。西区、1月11日金曜日、新年会、参加者16人。グローブガーデンナーノ精神中央店において、今年は趣を変えてイタリアンレストランでランチをしたところ、ピザやスパゲッティといった定番のものから、フルーツソースがけのステーキなど、恒例の会員にも喜んでいただきました。新年から幸先の良いスタートを切ることができたと、役員一同ほっと胸をなで下ろしました。今後の課題として、一人でも多くの新会員を迎えられるよう、努力を惜しまない覚悟です。その他の行事。3月1日金曜日、中山 KLC コンサート2019、神戸新聞松方ホールにおいて、広報部長福田正勝。第1部は視覚障害者による演奏、筒井香織さんほか。第2部は神戸市混声合唱団の演奏。出演者の鍛え磨かれた素晴らしい歌声が臨場感あふれる美しいハーモニーとなって心に響き渡り、とてもワンダフルでした。最後に出演者と観客みんなでふるさとの歌を歌い、早春の午後のひとときを楽しく過ごすことができました。中山財団様、本当にありがとうございました。今後の予定。4月12日金曜日、平成30年度末監査会、総合福祉センター研修室において、4月26日金曜日、第1回理事会、総合福祉センター研修室において、5月17日金曜日、第8回定時社員総会、13時半、総合福祉センター会議室 AB において、5月26日日曜日から28日火曜日、第72回全国盲人福祉大会札幌大会、6月7日金曜日、第2回理事会9時半、総合福祉センター会議室 A において、7月12日金曜日、第44回展示協議会、総合福祉センター会議室 AB において、8月2日金曜日、第1回会員研修会。各部事業。老人部、部長今泉勝治。4月19日金曜日、総会、午後、総合福祉センター会議室 B において、5月10日金曜日、野鳥の会、神戸市立森林植物園において、5月31日金曜日、春の研修会、備前焼体験。青年部、部長、佐々木文隆。4月12日金曜日、第1回ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、5月17日金曜日、第2回ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、5月24日金曜日、野外訓練研修デイキャンプ、バーベキューサイトブリッジテラス大倉において、6月14日金曜日、第3回ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、7月12日金曜日、第4回ヨガ教室10時、総合福祉センター体育室において、7月19日金曜日、 第1回 IT 研修会 iPhone 教室。女性部部長織野八千代。4月26日金曜日午前、代議員総会並びに第1回支部長会、総合福祉センター会議室 AB において、6月28日金曜日、春の研修会、場所は未定。体育部、部長、岡崎明美。4月19日金曜日、第21回兵庫県グランドソフトボール大会、第1回実行委員会、総合福祉センター1軒において。5月10日金曜日、老人部合同野鳥の会、神戸市立森林植物園において。6月2日日曜日、第57回近畿グランドソフトボール大会、第19回全国障害者スポーツ近畿地区予選会、滋賀県において。今年から兵庫県神戸市合同チームとして近畿大会へ出場します。音楽部、部長、小林清。5月21日火曜日、歌の集い、13時半、東部在宅福祉センター、多目的室において。良い季節になります。たくさんの皆様のご参加、お待ちいたしております。アハキ部、部長、江口節夫。4月10日水曜日、アハキ法19条違憲訴訟第13回口頭弁論、大阪地裁202号法廷において。4月12日金曜日、総会、総合福祉センター1、2軒において。神戸囲碁クラブからのお知らせ、酒井俊弘。神戸囲碁クラブの例会は、毎月第2日曜と第3金曜でしたが、4月より第2日曜と第4金曜に変更となりました。初めての方も見学にお越しください。時間、13時から17時。場所、総合福祉センター4階。各区行事。東灘区、4月中旬、桜の通り抜け、大阪造幣局。5月24日、金曜日、ハイキング、黒門市場、ナンバーウォーク、宝禅寺。灘区、4月5日、金曜日、花見、王子地域福祉センターにおいて。6月14日、金曜日、日帰り研修会、場所未定。6月21日金曜日、楽楽カラオケ会、場所未定。中央区、5月、予定、オセロ。兵庫区、4月8日月曜日、お花見とランチ。4月11日木曜日、第76回ハートンサロン。6月13日木曜日、第77回ハートンサロン。北区、5月24日金曜日、カラオケ、花とおじさんにおいて。6月14日金曜日、日帰り研修旅行。7月18日木曜日、女性部お茶会。長田区、5月10日金曜日、研修旅行、滋賀方面。6月14日金曜日、長田青年部、カラオケの集い、歌い屋において。6月21日金曜日、春の敬老治療奉仕、重池地域福祉センターにおいて。垂水区、5月31日金曜日、第39回、基礎から学ぶ料理教室。6月20日木曜日から 21日金曜日、一泊研修旅行、三笹温泉方面。西区、4月12日金曜日、総会、西区民センターにおいて。神戸市事業、第58回神戸市障害者スポーツ大会。4月14日日曜日、卓球、王子スポーツセンター体育館において。5月12日日曜日、フライングディスク、王子スタジアムにおいて。5月19日日曜日、水泳、神戸福祉スポーツセンターにおいて。5月26日日曜日、陸上競技、ユニバー記念競技場において。お知らせ。神戸市バスをご利用の皆様へ、4月1日月曜日より一部の系統でダイヤ改正をしました。問い合わせ、神戸市交通局市バス地下鉄お客様サービスコーナー、電話078-321-0484、青い鳥郵便はがきの無償配布。受付期間は4月1日月曜日から5月31日金曜日まで。最寄りの郵便局に新商手帳19-29を提示し、青い鳥はがき配布申込書に記入してください。代理人による提出も可能です。タクシー利用券と燃料費助成について、申し込みは各区保健福祉部へ。問い合わせ、障害福祉課。電話、078-322-6579。第44回日毛連文芸大会入選者決まる。北区の森鈴子さんが短歌部門において秀作に選ばれました。佐々木幸綱選。作品、衣替え、私のものを買うよりも盲導犬の服をと思う。落語で楽しく笑って今から役立つお金の講座。落語家、立川ひらりん氏。日時、5月30日木曜日、14時から15時30分。場所、婦人会館5階桜。主催、神戸市兵庫県ほか。料金、無料。申し込み、078-333-3372、神戸市イベント案内申し込みセンター。締め切り、5月20日月曜日。JR 三宮駅付近工事について、神戸市が取り組む三宮の再整備に伴い、現在ターミナルビルオーパ周辺が工事の対象となっています。JR 三宮駅中央口から蘇合方面へ行く場合は、改札を出て展示ブロックに沿って40メートルほど南にお進みください。近くまで行くと誘導員が朝7時から22時まで何箇所かで対応されていますので、蘇合へ向かう歩道橋に誘導してくださいます。ヘルプマーク。配慮を必要としている人のためのヘルプマークですが、配布場所を拡大しました。各区役所障害者福祉センター以外に、神戸市営地下鉄各駅の窓口でも入手可能となりました。マイナンバーについて内閣府より。1. この度、マイナンバー制度の最新状況を反映し、利用場面や注意点などを解説した展示、大活字及び音声 CD を制作しましたので、ぜひご活用ください。2. 区役所、支所などで申請用の顔写真を無料で撮影しています。 本人確認書類をお持ちになり、申請においでください。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 獅子教の歌。私たち獅子教の歌がもうすぐできます。作詞は匿名で寄せられ、小林音楽部長が補作し、作曲は時田先生にお願いしています。私たちが愛する神戸のイメージがとてもよく感じられ、またいろいろなイベントでみんなの声を合わせて歌えば元気が湧いてくるような歌詞です。近日中に CD などで紹介できればと思います。みんなで歌える日を楽しみにしています。10連休のお知らせ。新天皇即位に伴い、獅子教も次の期間事務所を休みます。4月27日土曜日から5月6日月曜日。会員の移動。入会者、鳥居はじめ、北区、明石民子、長田区、鬼怒川麻里、垂水区、高岡弘子、垂水区、大会者、織田妙子、中央区、熊野正俊、長田区、平山俊明、長田区、本間貞美、長田区、板倉淳子、須磨区、小籔久子、須磨区、中川康信、須磨区、本田美恵子、須磨区、三安道明、須磨区、宮越義恵、須磨区、渡辺勝治、須磨区、鈴木福江、垂水区、安永信子、垂水区。移動。内藤修一、兵庫区から灘区。内藤直美、兵庫区から灘区。小村恵美子、須磨区から垂水区。島田実夫、須磨区から垂水区。ご請求者。橋口霞、灘区。享年77。謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。神戸から始まった48。三宮にあった競馬場。明治の初め、神戸三宮生田神社の東側、生田新道から東門外にかけて競馬場がありました。明治元年、1868年のクリスマス、居留地の東北部にあった砂利道のようなところで、神戸初の競馬が居留地外国人により行われました。その後、明治2年、1869年3月に、外国人の競馬クラブ、兵庫レースクラブが生まれ、生田神社の東側に競馬場が作られました。11月に新コースで第1回レースが開催されています。やがて鉄道の開通と人力車の普及により、馬を飼う必要がなくなったことや、市街地の拡大、借地料の問題などの理由により、明治7年、1874年11月をもって、競馬場は幕を閉じました。編集後期、広報部長、福田正勝。平成の別れを惜しむ桜かな。こんにちは。さあ、新しい元号が決まり、新年度の獅子教の列車も夢と希望を乗せ、教会40周年記念式典に向けて力強く走り出しましたよ。さて、5月には、いよいよ新天皇が即位され、新しい時代の幕が開きます。ほんまにめでたいな。ワクワクするような時代になってくれたら嬉しいね。期待しましょう。ところで今年のプロ野球、優勝するのはおそらく。え、 分かってま、皆まで言うな。今年こそ関西のあのチーム、阪急ブレーブスでっしゃろ。お前何にも分かってへんな、違うがな。ええ、分かってま。一郎引退、やばい選手やったな。これからも広報部へのご支援、ご協力、よろしくお願いします。奥付け、神戸獅子峡開放第123号、発行日、平成31年4月15日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、福井輝久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、市立総合福祉センター内。電話、078-371-6245。078-341-2897。ホームページ http://kobe-sisikyo.eek.jp/。 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で神戸獅子峡開放第123号を終わります。音声訳はグループ東大の三好明子でした。